こんにちは、川野ゆうまです、北欧に行ってまいりました。ノルウェーのオスロとデンマークのコペンハーゲンに行ってきました。最初にね、北欧行ったのは実は10年前で、その時もオスロとコペンハーゲンは行ったんですけど、その時は友達と、合計3人で行ったんですね。コーヒーに同じようにハマってコーヒー好きになった友達2人と一緒に、当時僕はライトアップコーヒーを出す前、大学生だったんですけど、お家で1キロの焙煎機を買って焙煎しつつオンラインショップだけやってた時ですね。その時の夏休み、大学生の夏休みに丸々行ってきたのが、10年前ですね。オスロはちょっとその後に5年前にノルディックアプローチっていうコーヒーの生豆商社に、挨拶しに、行ったのが最後なんですけど、まあどっちもめっちゃ久しぶりでした。で、オスロはですね、まあオスロとコペンハーゲン両方とも、まあ今回話そうかなと思ってるんですけど、オスロもいろんなコーヒー屋回ってきました。もちろんティム・ウェンデルボー、コーヒー界の神と言ってる僕が、よく言ってるコーヒー屋ロースターですね。あとはシュプリームローストワークスとフグレンと、カッファの豆を使っている、モッカ。ヤバとモッカっていう 2個の、お店があるんですけど、モカの方に今回行ってきて、あとは、ドーナツ屋でコーヒーの焙煎をしているところとか、行ってきたかなっていう感じなんですけど、オスロのコーヒー文化を改めて見ると意外と、なんだろうな、まあ世界的にオスロのコーヒーってすごい有名、特に日本だとノルウェーのコーヒー、オスロのコーヒーってすごいっていう感じだと思うんですけど、そんなに規模は大きくないのかなと改めて思いました。もちろん美味しいですよ、美味しいんですけど、なんだろうな、なんか日本人がこう北欧に対して、いや北欧のコーヒー文化マジすごいって憧れるような感覚、まあ文化の違いがあるし、もちろん、近くにノルディックアプローチっていうコーヒーの、まあ、素晴らしいコーヒー生豆を扱う商社があるっていう存在は、素材的に素晴らしい豆を扱えて、大きい要素だと思うんですけど、じゃあなんかそうだな、よくあるこういったコーヒーを海外に飲みに行って、じゃあ日本とどっちがうまいのかみたいな話をすると、まああんまりその比較自体にあんま意味がないと僕は思うんですけど、どっちもうまいよね、それぞれ愛されてていいよねって感じで捉えればいいと思うんですけど、単純にじゃあどっちがうまいカップが出てくるか、一杯のカップのコーヒーが出てくるかで言うと、僕は日本の方がうまい、まあこれは店によるか、日本の方がうまい店もあるよねっていうふうに思いました。やっぱ日本のコーヒーレベルは高いと思います。これエスプレッソに関してもドリップに関してもです。じゃあ何がすごいのか、まあ、北欧で何が違うのかっていうとこなんですけど、僕がいいなと思ったのはやっぱり根付き方ですね。文化の美味しいコーヒーの根付き方がやっぱり、いいなと思いました。向こうのまあ物価とか時給に比べるとコーヒーの値段っていうのはオスロ特にまあ安いと思っていて、ティム・ウェンデルボーでフィルターコーヒー頼んでも、まあ、日本円に換算して800円ぐらいなんですね。向こうだとバリスタの時給とか2500円とかあったりするんで、もっと行ったりする人もいると思うんで、そのぐらいなんで、それに換算したりするとまあだいぶ安いっすよね。でなおかつチェーン店みたいな存在、例えば日本でいうドトールみたいな、まあ、そういったチェーン店、オスロすごい小さい町なんで、チェーンって言ってもじゃあ、そんなに何百店舗あるような感じではないんですけど、その中でもカフェブレンネリエってお店とストックフレッツってお店が2つ長いことやってるチェーン店なんですけど、どっちのコーヒーもちゃんとシングルオリジンコーヒーで、朝まあバッチブリが2種類、例えばカフェブレンネリエ行くと、2種類のコーヒーが置いてあって、深入りと浅入り、まあ、どっちもシングルオリジンで、どっちもバッチブリューなんですけど、ポットからバッと注いで出してくれ、これうまいんですよ。僕朝入りのペル頼んだんですけど、1杯で500円ぐらいのバッチブリュー、バッチブリューっていうのは大きいコーヒーメーカーでまとめて落としたドリップコーヒーみたいな感じですね。ハンドドリップではなく、コーヒーメーカーの紙でこすけど大きいマシンでまとめて10杯分とかドンと落としてポットに溜めておくコーヒーですね。でこれ、この存在すごい、まあ、ヨーロッパだと馴染んでいて、早くでうまいコーヒーが出てくるんで、うまいんですよ、ちゃんと調整してるんで。なんならハンドドリップだとブレるんで、人によってバリスタのうまい下手が出ちゃう分、バッチブリューはレシピ決めとけば安定して美味しいんで、このチェーン店の朝入りのペルーのシングルオリジンのバッチブリュー、普通にうまかったっすね。このなんだろう、美味しいコーヒーの、まあの普及具合というか、みんながうまいコーヒーを気軽に朝、まあ、パン食べたりしながら買っていくっていう浸透具合というか、気軽さ、 がすごいいいと思いました。メルボルンと比べると、メルボルンみたいにお店にすっごい活気があって仕事前の人がわーって来るほどではないんですけど、メルボルンはメルボルンでまたちょっと違う文化かなと思うんですけど、特にハイスボリュームに関してはなんですけど、オスロのコーヒーはそんな風にすごい気軽、結構気軽だったなと思いました。改めて昔10年前に行った時はそうはなんかそんな視点では考えられてなくて、もう単純に味すげーっていうか、もうコーヒーのことしか考えてなかったんで、その時はティムすげーみたいな感じで、もう何ですかね、憧れというか、まあある意味雲の上の存在だと思ったんですけど、これが意外といろいろ考えられるようになって、コーヒーのねビジネスを9年やってから行くと、意外と神なんだけど、功績は神なんだけど、意外とこう仲間なんだなというか、やってることは同じで、ボリュームというかビジネスとしてすごい半端ないわけではないんだなと、意外とこう地道に、現地ではやってるのかなと、思いました。地道にというかシンプルに、やるべきことをやっているんだなと思いました。だからなんか無駄に、あえて無駄にという言葉を使いますけど、日本のコーヒー文化と比較して無駄に北欧に憧れる必要はないなと思ったりしてますね。まあ、見習うべきこととか、いいなと尊敬すべきことたくさんあるんですけど、美味しさとか技術に関して言えば日本素晴らしいんで、まああとはそれがどう当たり前のようにみんなに飲んでもらえるかっていう文化は、まあこれ作ったり憧れたところでなんかできるわけではないのかもしれないですけど、違いがあるなと思いました。でオスロ、まあやっぱシュプリームローストワークスが僕は一番、なんかこうインパクト感じましたね。衝撃 でしたね。いつもやっぱうまいんですよね。シュプリームのケニアといえばもうギュンギュンの、僕が知る限り最もギュンギュンなケニアを、まあつまり超浅いんだけどすごい個性フレーバーがある、めっちゃワクワクする、もうなんて言うんだろう、コーヒー好きになった時のあの頃に感じたワクワクのコーヒーのフレーバーみたいな、そんなのが詰まってて、いまだに、まあ、隣で焙煎してたんですけど、いまだにハゼ、あの焙煎ってハゼが起きて、途中でパチパチって音が鳴って、水蒸気が豆の内部で圧力限界になってポンって弾けるのがハゼなんですけど、いまだにあの焙煎した冷却トレイでハゼてた、つまりまあめっちゃ浅いってことです。普通ハゼ釜の中でパンパンハゼって、そっから1分2分とかで引き上げるんですけど、まあハゼ後ハゼと同時に引き上げてるみたいな感じなんで、まあかなり短時間焙煎をしてて、味もねギュンギュンでね元気な味で、まあワクワクしましたね。で未だに、あこんな感じで攻めてるんだ、素晴らしいなと思いました。エスプレッソもカプチーノもはすごい甘くて、シュプリームの豆焙煎そして抽出のアプローチめっちゃいいなと思いました。一番オスロで良かったのはシュプリームローストワークスですね。コペンハーゲンも行ってきて、まあ、今回ね、一番の目的がコペンハーゲンにあって、まあ、ちょっと知り合いが、お店を、コーヒーだけじゃないんですけど、お店を作るっていうので、一緒に、まあ、ちょっとこう、視察に行ってきたっていうのがメインの目的だったんです。ついでに、まあ、滞在しながら行ける時間にコーヒーを飲んできたっていう感じなんですけど、コペンハーゲン4つコーヒー屋さん行きました。ラカブラと、プロローグとエイプリルとコーヒーコレクティブ、この4つ、まあ4大コーヒーショップ、コペンハーゲンのお店だと思うんですけど、まあどこも良かったっすね。でコペンハーゲンは意外と、僕のイメージは勝手なイメージなんですけど、オスロの方が高いイメージだったんですよ。昔どうだったかな、比較してね、そんなプライシングまで考えてなかったんで、ちょっと昔どうだったか分かんないですけど、コペンハーゲンなんかめちゃめちゃ経済がすごい発展、さらに発展してイケイケだなと思いました。コーヒーの値段もティムで800円、ティムのフィルターで800円、オスロのティムエンドルボのフィルターで800円だったんですけど、コペンハーゲン行くとハンドドリップは1200円ぐらいしましたね。だいたいバッチブリューで、800円ぐらい、ポットからバッて注ぐブラックコーヒーで、コペンハーゲンだと800円ぐらいで、ラテとかで1000円ぐらいで、ハンドドリップで1200円ぐらい、そんな物価の印象です。で時給はバリスタの子に聞いたら、まあ、2600円ぐらいって言ったんで、まあオスロとそんな変わんないのかなって感じなんですけど、コーヒーの値段はまあなんか飲食の値段全体的かな、レストランの値段、ランチの値段とかも、含めてコペンハーゲンはちょっと高い感じがしました、オスロよりも。でその中でまあとはいってもね、時給が2600円としたら、コーヒー、まあ、バッチブリューで800円っていうのは日本で考えるとまあ半額以下にするとね、日本の、 経済状況的には分かると思うんで、まあ、1杯350円とか400円ぐらいでスペシャルティコーヒーのブラックがパッと注いで出てくるというような印象ですね。まあ、そう考えると自然というかむしろ気軽ですよね。で、お店としてコペンハーゲンで僕が印象的だったのは、まあこれは前回行ったことなくて今回初めてですし、まあオスロ自体は5年前に行ったんでちょっと印象があるんで、めっちゃ新鮮ですごかったなっていうよりかは、あ、やっぱ安定して馴染んでるなっていう印象だったんですけど、コペンはちょっと初めてのお店もあって結構印象的なお店が結構あって、一つはプロローグですね。まあ市場というかお魚とかお肉とかの、工場というか加工場エリアみたいのがセントラルステーションの結構近くにあって、その中に、プロローグがあるんですけど、すごいシンプルなお店で、なんかの記事で見たら最初はそこテンポラリーで一時的なオープンとしてそこでコーヒー始めて、どっかにしっかり内装を構えて移転する予定だったけど、そこのお店があまりに人気になったんでずっと続けてきたみたいなことを見て、まあそうなんかなと思うんですけど、まあすごいこう手作りっぽいすごいシンプルな内装で、店内細長くて外のベンチ席はたくさんあって、ベンチというかテーブル椅子外の席はめっちゃたくさんあって、中の席はまあちょこっと、何席くらいかな、まあ10人ぐらいのスペースがあるような感じ、細長くて奥に長いっていう感じで、右側にカウンターがあって、レジがあって、エスプレッソがマシンがあって、その奥でまあハンドドリップがあるっていう感じ。ほとんどの人はハンドドリップそんな頼まなくて、やっぱり基本バッチブリューかラテみたいな感じだったと思います。でやっぱりなんか朝の時間ですね、僕がプロローグ行ったのは月曜の朝に行ったんですけど、8時から10時ぐらいになった。めっちゃ混んでましたね。ずーっと並んでて、なんかこれはメルボルンかって思うぐらいずっとお客さんに絶えなかったですね。それは北欧でこんなにまあ人がこうコーヒー屋に集まるっていうのを初めて見たんで、めちゃくちゃ活気があって、なんか嬉しかったですね。朝美味しいコーヒーを楽しんで、それから一日活動していこうっていう、なんかコーヒーで一日が支えられてる感じ、コーヒーは大事にしてる感じ、みんなコーヒー美味しいコーヒーを飲んで、毎日過ごすんだっていう、なんかそんな感じを、まあみんながバンバンコーヒー頼んでいる様子を見て、まあ見れた、感じられたんで、すごいなんかその辺が、あ、こういうのいいなと、なんか僕も、もっとねこういった杯数出るようなお店、コーヒー朝美味しいコーヒーを気軽に飲みに来て、それで一日をみんな始めていくっていう文化を支えるようなお店を作りたいなってプロローグ見て思いましたね。そんな印象を感じるお店でした。パンも美味しかったです。はい、カルダモンロール食べたかな、あとまあなんかもう一個パン食べたんですけど、めちゃくちゃ美味しかったですし、結構朝だったのに3人に1人ぐらいはパン頼んでて、その辺もなんかいいっすよね、朝食をコーヒー屋で気軽に過ごす文化、みんな友達と一緒に来た、一人の人も結構いたし、朝の時間ってやっぱ有意義にする方が絶対いいなと思いました。日本だとねなんかね忙しいですよね朝、なんでなんですかね、働いてる人はまず厳しいですよね、朝出勤前に30分コーヒー行ってパンとコーヒー楽しんでから行くって、やっぱ余裕ないのかな。もっともっとなんかやっぱそういう少しでもでも余裕ある働き方してる人とか、リモートワークの人とかが朝コーヒー行って時間過ごすみたいな、そんな文化拠点はなんか僕も作りたいなというか、それこそがまあライトアップコーヒーって名前ですけど、美味しいコーヒーで一日を明るく豊かにする始まりなのかなとも思ったりしました。そんなめちゃくちゃインスピレーションというか刺激を受けたのがプロローグでしたね。いいお店です。めちゃくちゃいいお店、また行きたいですね。あと、エイプリルも行ったんですけど、エイプリルがまあ一番その中だと新しいかな、お店としてはショールームっていう名前でお店やってて、まあなんか全然違うんですよ。本当にブランドを伝えるお店っていう感じで、めっちゃ内装綺麗で北欧っぽいようなね、木を使ったようなすごいこうシンプルな内装なんですけど、家具とかもめちゃくちゃかっこよくておしゃれで、壁に飾ってあるなんかこう写真とか、まあお店のデザインめっちゃ全部デザインが素晴らしいんですよ。でなんかアパレルも作ってて、もうなんか一部屋普通に服売ってるアパレルの部屋がありましたね。それも初めて見ました。コーヒー屋行ってアパレルの部屋があるの。しかもコーヒー屋のブランドで、作ってるの。それもすごいなと思ったり、あとカウンターが、まあやっぱ向こうヨーロッパ全体にそうと思うんですけど、日本って保健所の許可的にカウンターってこう閉じられた空間じゃないといけないんですよ。だからこうお客さんとの境目が確実にあるんですけど、 その、まあ、北欧全体的に、その、なんだろうな、カウンターが閉じられてないんで、結構距離感近いんですよね。なんならカウンターの中にお客さんもスッと入れるような、そんな感じの、こう、ゆるさで、エイプリルは、めっちゃちっちゃいカウンターがあるんですけど、なんと、初めて見たんですけど、グラインダーがないんですよ。すげえなと思って。グラインダー置いてなくねって途中で気づいて、あれあれと思って、埋め込み型のエスプレッソマシンと、ハンドドリップするところが あるだけ。で、そんだけで、あとお菓子がちょこっとあって、あと、ま、粉が、瓶に詰められて、で、あと並んでるだけ。めっちゃミニマルでシンプルな、カウンターで、話聞いたら、いや、グラインダーないけどどうやってんのって聞いたら、裏のキッチンで1日朝1回まとめて引いてくる。で、グラインダーも引くタイミングとか、引き始め引き終わりによって流動にばらつき出るから、まとめて引いてそれを混ぜて、それを、使った方が安定するんだっていう話をしてて、まあまあ確かに。まあ、あとカウンターもね、汚れないし、シンプルになるし、音も出ないし、確かになんか、オーダーしてからの動きがすごい早かったし、スムーズだし、なんか溶け込むようにコーヒーを作ってるんで、それはすごい良かったですね。で、抽出の調整とか朝とこう夕方で変わったりしないのみたいな感じで聞いたんですけど、全然大丈夫みたいな感じで、全部引いた粉はエスプレッソもですよ。エスプレッソもドリップもプリドース、あ、プリグラウンドして全部粉の状態にして、それを粉全部計量して密閉したちっちゃい瓶に入れて、カウンターの上にダーッと置いといて、オーダー入ったらそれパッと逆さにして使うという感じでやってたのが、まあ面白かったですね、オペレーション。ああ、そういう伝え方もあるな。とにかくなんかやっぱり、味だけじゃない。もちろん、まあうまい。てかうまかったんですよ、エイプリル。でも、そのなんか、じゃあ引き立てでどうみたいなとこにこだわる必要がない。と思ったし、うまければ実際いいと思うし、なおかつなんかやっぱ大事にすべきは、そのお店でお客さんに何を伝えるかかなと思いましたね。そういう意味で、なんかこう固定概念にとらわれず、ブランドをすごいしっかり伝えているエイプリルはめちゃくちゃ刺激的なお店でしたね。あとはラカブラのロースターにも行って、ちょっとロースターは少しだけ西側に離れてるんですけど、なんかレンガ作りの、あれもともと何の場所だったのかな、なんか倉庫か工場か分かんないけど、なんかちっちゃい、ちっちゃくないか、日本から比べたら。レンガ作りの小屋丸々1個がロースターみたいになってて、その中の真ん中の奥に焙煎機ドーンってあって、横にパッキングマシンとか、ベルトコンベアでパッキングしたが、パッケージがどんどん流れていくようなものがあったり、まあすごい効率的にその小屋で、焙煎をしていて、なんかそのスペースがすごいなんかね、秘密基地みたいですごいワクワクしましたね。コーヒーもうまかったし、ラカブラの焙煎所は今回行った焙煎所の中で一番いい焙煎所、いいというか、いいな、面白いな、自分のもうこんなスペース作りたいなって思うような焙煎所でしたね。うん。で、コーヒーコレクティブは、意外とね、やっぱね、めっちゃ行ったんですよ。多分毎日行って5回ぐらい行ったかな、コーヒーコレクティブ。5店舗行ったのかな。うん。意外とやっぱバリスタのブレがあるなと思いました。で、これはしょうがないのかなと思うんですけど、バッチブリューも、店舗によって結構味違うし、同じ豆なんですけど、やっぱ抽出の具合は違ったし、エスプレッソとかドリップも、まあ、人によってうまい、下手があったんで、まあ、大きくなってやっぱり、なんだろうな、こう、安定したクオリティで出し続けるって難しいのかなと思ったり、でも全部うまいんですよ。全部一定水準以上のうまさなんですけど、なんか、結構、違いを僕は5店舗行くとさすがに感じて、この辺はなんかやっぱりいろんな人をトレーニングして、コーヒーを出す難しさ、まあ規模と質の両立の難しさを、まあ、感じましたね。でもやっぱり焙煎は素晴らしくて、コレクティブのコーヒーは全部ワクワクするし、日本で持って帰ってきて飲んでもやっぱうまいんで、すごいいいお店。その中でも一つ、なんだろうな、あれは商業エリアにある赤いドアのお店があるんですけど、そのお店が僕はコレクティブの中で空間的に一番好きでしたね。で、まあコペンハーゲン全体的にそうなんですけど、店内で飲む人全然いない。特に夏のシーズンっていうのは一番日が長くて、冬って全然日が出ないんですよ、北欧全体的に。やっぱりだから夏になって日が出てくるようになると、みんな超ハッピーで最高の季節がやってきたって感じで、気候もちょうど20から25度ぐらいの気温で、 カラッとしてて涼しちょうどいい気温なんですよ。マジでもう外でビールでもワインでもコーヒーでも飲むのには最高の季節気候で、でやっぱり街づくり的にもお店の前の道とかにベンチとかテーブル出して全然 OK みたいな感じなんですよね。なのでなんならもう道をまたいで反対側にもテーブル椅子出したりとか、とにかく外で気軽に道も広くて、飲めるような感じなんで、みんなベンチ席、外のテーブル席作ってそこで基本的に飲んでるんですよ。プロローグだって、そうでした。もう全員外で飲んでますね。なんなら店内の席空いてても外の席待つぐらいですね。そのぐらい外が最高なんですけど、そのコレクティブもなんか中庭みたいなとこがあって、そこの感じがすごい良かったっすね。中庭の席に少し外の光が入ってきて、屋根はついてるんですけど、その空間がすごい居心地が良くて、でいろんな人が気軽にコーヒー飲みに来て、観光の人もいればショッピング終わりの人もいれば地元の人もいればコーヒー好きみたいな人もいれば、コレクティブのあのお店は良かった。なんか僕多分ねちょっと細長い作りのお店が好きなんでしょうね。で奥に長いで奥の方になんかスペースがあるとか、手前に外のスペースがあるとか、なんかそんなお店が好きなんだなと思ったりします。なんか正方形とかで広いとなんかいわゆるカフェっぽくなっちゃうじゃないですか。じゃなくてやっぱコーヒースタンドみたいな感じで、カフェとコーヒースタンドちょっと違うと思うんですよ。またそれ別の回で話せばいいかなと思うんですけど、もっとなんかね気軽で距離感が近くて寄り添っていて、でもこうのんびりできるスペースがあるみたいなお店が僕は作りとしてはすごい好きだなと改めてそのお店行って思いました。はい、そんな感じで、まあどっちもオスロもコペンハゲもコーヒー文化は違うんですけど、日本とはコペンの方がよりにぎわいと活気はありましたね。多分出てる配数もコペンハゲンの方が全然圧倒的に多いと思います。多分焼いてる焙煎量もコペンハゲンのロースターの方が多いと思いました。おろしとかもね、まあ北欧のロースター全部そうですけど、ヨーロッパ全体をお客さん相手にできるんで、それも日本とはちょっと違って、日本だと日本国内のお客さんしか基本的に相手にできないんですけど、まあ僕はまあヨーロッパ見て東南アジアとか、まあオーストラリアとかアメリカとかも含めて自分たちの焙煎したコーヒーを売っていくようなことが日本でもやっていけたらいいなと、なんかそういうやり方、特に近い東南アジアだったらできるんじゃないかなと思って、なんか国内だけじゃなくて隣の国とかも、考えるような卸とか、小売とかをやっていけたらなとも思ったりはしましたね。そういう意味で、まあヨーロッパのロースターはマーケットが広くて、恵まれてるのかもしれないですけど、まあそんなこんなで、とても刺激的なコーヒー体験を久しぶりに海外でしてきたので、なんとなく思ったことを今日はお話してみました。